こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 FP3 級合格の取説即習テキスト2024-25年版はファイナンシャルプランニング技能士3級の学習を初学者が進めやすい形に整理した資格対策テキストである。制作は東京リーガルマインド試験対策研究会 FP3 級で扱うライフプランニング、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続、事業承継という広い範囲を、オールカラーの図解、短く区切られた説明、振り仮名などによって解説する。特徴は、紙面だけで理解を完結させようとせず、無料講義動画、CBT 体験模試、対応する問題集とのリンクを学習設計に組み込んでいる点にある、知識の暗記に偏りがちな入門試験対策を、概念理解、品質論点の確認、出題形式へのナレート段階化することが本書の主な目的である。 2024-25 年版として当該期間の法改正を踏まえた学習用教材として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に6分野を初めのまとめから入る。初学者向けの理解設計 FP3 級は年金、社会保険、生命保険と損害保険、投資商品、所得税、不動産取引、相続など日常生活と関係が深い一方で、制度ごとの用語や数字が多い試験である。本書は各章の冒頭に初めのまとめを置き、個別知識に入る前にその章で何を学び、どの論点がどのようにつながるかを把握させる構成をとる。これは初学者が細かな制度条件だけを断片的に覚え、全体像を見失うことを防ぐための実務的な工夫といえる。本文でも講義図解、要点を端的に示す解説、補足的なワンポイントなどを使い分け、文章を連続して読む負担を抑えている。専門用語に振り仮名を移す方針も、漢字やカタカナの多い金融税務用語への心理的障壁を下げる。二段組を含む余白のあるレイアウトは計算条件例外。混同しやすい制度を自分の言葉で書き加える用途にも向く。ただし読みやすさは知識の定着と同義ではない。まとめを入り口にしつつ、図解を見た後に条件や数値を自力で説明できるか確認する学習が必要になる。次に過去問チャレンジで、説明直後に品質論点を問題化する仕組み。本書の過去問チャレンジは、本文で学んだ論点をその場で問題として確かめるための装置である。 FP3 級では制度の趣旨を理解していても、適用要件、数字、用語の整合、複数制度の比較で誤答しやすい。解説を読んだ直後に問いへ移ることで、理解したつもりの箇所と選択肢として判別できる箇所との隔たりを可視化できる。これは単なる復習問題ではなく、試験で要求される判断単位に知識を変換する役割を持つ。対応する即習問題集では、近年の過去問12回分の傾向分析をもとに問題の重要度を ABC で示し、テキスト掲載ページとのリンクも用意されている。テキスト、問題集を併用するなら、まず本文とチャレンジで基本論点を抑え、誤答した問題を重要度と参照ページから戻る循環が作りやすい。一方、品質度が高い論点だけを暗記する学習には限界がある。出題文の表現や周辺知識が変わっても対応できるよう、正解だけでなく他の選択肢がなぜ誤りかを本文に照らして確認することは重要である。さらに無料講義動画25回を読むだけではつかみにくい論点の補助線にする。購入者特典として案内される無料講義動画は、全6分野を対象にした全25回の構成でテキストの内容に沿って視聴できる。スマートフォンでは紙面の二次元コードから、パソコンでは案内された URL からアクセスする方式であり、書籍と動画を別々の教材として扱うよりも、該当箇所を行き来しながら学ぶことを想定している。動画の価値は情報量を無条件に増やすことではない。例えば制度同士の関係、計算の前提、試験で混同されがちな用語について講師の説明の順序を通じて理解の近道を補える点にある。文章と図表で理解が止まった箇所だけを視聴すれば、受動的な長時間視聴を避けつつ学習の停滞を解消しやすい。また通勤時間などに講義の要点を再確認し、後でテキストの図解や問題に戻る使い方も可能である。ただし視聴したこと自体は回答力の証明にならない。動画は概念理解の補助、テキストは参照先、問題演習は早期と判定の訓練と役割を分けることで、この付属コンテンツは最も機能する。そしてCBT 体験模試で知識対策とコンピュータ試験への適用を分けて行う FP3 級の受験準備では、学科実技の知識を覚えることに加え、 CBT 方式の画面上で問題を読み、時間内に選択見直しをする操作官にもなれる必要がある。本書は購入者特典として、自宅のパソコンで実際の試験画面に近い形式を体験する CBT 体験模試を提供し、学科と実技3種を対象にしている。ここで得られるのは単なる特典ではない。画面で読むと見落としやすい否定表現、計算問題に要する時間、見直し対象の残し方、 問題文と選択肢を往復する際の集中の乱れなどを事前に把握できる紙の問題集で正解できても、本番形式で時間が不足することはあり得るため、模試は学習の最終確認だけでなく、弱点を分類する診断として利用したい。例えば、知識不足による誤答、計算手順の不安定さ、設問の読み違い、時間配分の失敗を分けて記録すれば復習先が明確になる。なお、模試の利用期限や利用環境は班ごとに確認が必要である。CBT への慣れは合格を保証しないが、知識以外の不確実性を減らすという意味で、紙面中心の教材との差別化要素となっている。最後に、日本 FP 協会近在への対応と3級合格後の2級学習への接続本書。日本 FP 協会と金融財政事情研究会近在という2つの試験実施団体に対応することを掲げる。FP3 級では学科と実技を含め、受験先によって実技の出題領域や形式に違いがあるため、共通する基礎知識を固めながら、自分の受験区分に必要な演習へ接続する視点が欠かせない。本書の CBT 体験模試が実技3種を含むことは、その選択を意識させる設計である。また、テキストには3級合格後に2級を目指す受験者向けのステップアップ講座も収録されている。これは3級の範囲を必要以上に難化させるためではなく、資格取得を1回限りの暗記作業にせず、より高度な学習へ続く基礎として位置づけるものと考えられる。もっとも3級の受験直前に2級の内容へ学習時間を広げすぎるのは効率的ではない。まずは受験団体、実技科目、試験日程を決め、3級の品質論点と問題演習を優先すべきである。その上で、合格後の継続学習を検討する人にとっては、学んだ6分野が2級でより深く問われるという見通しを得られる点が有用である。結論として、本書は、FP3 級を初めて学ぶ人、金融保険税金の用語に苦手意識がある人、そして紙のテキストだけでは学習を続けにくい人に適した教材である。オールカラーの図解や章ごとの導入整理は広範な6分野を理解の単位に分けるのに役立つ。加えて、無料講義動画による補助説明、本文中の過去問チャレンジ、対応問題集への参照、CBT 体験模試が一つの学習経路として接続されているため、自分が読めていないのか、理解できていないのか、問題で選べないのかを切り分けやすい。これは解説中心の入門書や問題演習だけに重点を置く教材と比べた際の明確な差異である。一方で、テキストと動画を眺めるだけで十分とは考えず、問題演習と誤答の復習を反復する必要がある。受験時点で有効の法改正、CBT 特典の利用条件、受験する団体実技区分も必ず公式情報で確認したい。視覚的な入門性と試験形式への実践的な備えを両立させ、理解から演習へ移る動線を求める受験者にとって、現実的な選択肢となる一冊である。ご支援いただける場合は、東京リーガルマインド LEC FP 試験対策研究会、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。